マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第181回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第181回目です。前回ですね、大変皆さんダウンロードに時間がかかったんではないかと思います。実はですね、この3月から、ちょうどサーフェスのお話をしたあたりからだと思うんですが、このサーバーのですねトラフィック量、この通信の量がですねかなり増大しておりまして、どうもダウンロードのね回数が跳ね上がってるという状況になっております。音声データを置かせてもらってるちょっとサーバーの管理してる私の友人からですね、木澤さんのサーバーからものすごいデータが流れてるということで、ちょっと調べてくれって話あったんですが、これはもう調べても何もですね、このポッドキャストの音声データですということで、事情は分かったんだけどちょっと待機を抑えてくださいということで、いろいろちょっとサーバー側の設定を私が変えまして、待機制限をかけました。待機制限をかけたんですが、結果的にですね今度は聞いていただける皆さんの方がダウンロードに非常に時間がかかるという状況になってしまいました。それでもまだトラフィックの量がね大きいということで、現在ですねちょっとサーバーのまた音声データを置く場所とかですねそこを調整しまして、今別のところからなんとか配信を続けているという状況になります。ですからちょっと今までよりはちょっと遅くダウンロードするような形になると思いますが、前回ほどですね極端に時間かかってしまうということはないと思っています。何卒ですねご容赦いただきたいなと思っております。よく冗談半分にね木澤さんの番組人気ですからねなんて言われるんですけど、いや多分ちょっとねそういう状況なのかどうかわからないんですが、ちょっとたくさんの方に聞いていただけることはですね非常にありがたいんで、ちょっとここの方はですねなんとか対応を取りたいなとは、そんなふうに思っています。今回またサーフェスの話をさせていただきたいと思います。またサーフェスの話するのかと言われそうなんですが、買ってですねちょうど1週間ちょっと経ちました。そこでですね実際買ってみて、さあ盛り上がって買ったんだけど使ってみてどうですかというところですね、この生の話を、ね、したいなと思っております。サーフェスに関してはですね、私ブログを書かせてもらっています IT メディアオルタナティブブログ、こちらの方でもですね購入レポートを書かせていただきました。なんとですね実はこれ4月4日に記事を上げたんですが、4月4日と5日の2日間で、IT メディアのオルタナティブブログの、いろんな有名な書かれているブログの中でですねアクセス1位をいただきまして、大変多くの方にですね読んでいただきました。本当にどうもありがとうございます。現在でも日ごとの、ね、アクセス数で2位という状況になっておりまして、ページビューにして4000ページビューということで、これ私のブログにしてはですね非常に多い数で、現在もまだ数が伸びているという状況です。今後もですねいろいろこう参考になるような話とかねしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。さて、そのサーフェスですね買って1週間以上経ちました。実際いろいろ買われてる方、あとは購入検討されてる方とですね、ツイッターとかでもですね情報交換させてもらってるんですが、よく聞くのがちょっと今日も話があったんですけどね、このストアアプリ、サーフェスはインターネットエクスプローラーでウェブも見れます、メールもできます、ツイッター、フェイスブックもできます、そしてオフィスが使えますと、そういうことがあるんですが、やっぱりいろいろアプリが使えると、そこもですねちょっと最大限に活用したいなと思ってるところなんですが、このストアアプリってどうやって検索するんですかってお話が出ましたとですね、いろんなところでちょっといまいちこう使い方がわからないというか、なんか iPad みたいように使いたかったんだけどなんかメニューも出てこないしっていう話をよく聞きます。でここに注意していただきたいのが、Surface、Windows 8、Windows RT に共通していることなんですが、基本的なこういったメニューの操作とか検索とかいうのはですね全て OS で共通の操作になっています。具体的に例えば検索とか言いますと、チャーム、このチャームを出してですねそこから検索とか共有とかメニューが出てきますので、そちらの機能を使っていただくと、それぞれのアプリケーションに応じた検索をしたり共有機能を動かしたりとかいうことができます。でこのチャームなんですが、サーフェスを使った場合ですね、画面の右端から内側にですねこう横に指をスライドするように操作していただく、これスワイプと言ってますが、そういった操作をしていただきますと、チャームというメニューが出てきますので、そこでですね上に検索とか共有とか出てきますので、例えば今回の場合検索と押していただいて、ストアアプリの中から例えば目的のアプリケーション、ツイッターだとか画像だとかですね、 そういった言葉を入れていただくと Windows ストアアプリの中からですね、それに該当するアプリケーションが検索されて表示されるということになりますので、まあ、そこら辺を活用していただいてですね、こう目的のアプリケーションを見つけていただきたいなと思っております。実はこういうところですね、Surface もしくは Windows 8をですねインストールするときに最初に説明が出てくるんですね。インストール終盤のところになっていざ使えるかなってところでアニメーションみたいなのが起きます。こうパソコンの絵が出てきて右端にマウス持ってってくださいとか、説明が出てますが、実はここの説明、そこの説明はここでやってまして、まあ、ところがですね意外と、もうすぐ起動だと思ってるところでその説明なんかあまり読んでないんですね。ああ早く終わんないかなというふうに待ってる状態だと思いますんで、まあ、意外と説明は皆さん、注意されることないと思うんですが、まあ、そこで説明はしてるんですが、まあ、今一度ですね何かあったらこのチャームというのを出してですねいろいろ試してみていただければと思います。まあ、ぜひ、ね、こういうところね活用していくといいかなと思っております。さてそんなサーフェスがなんですが、もちろんのことねこれモバイル機器ですね持ち歩いてみました。でカバンの中に入れてですねちょっと持ち歩いてみたんですが、まあ、さすがノートパソコンほど重くないんで、まあ、むしろですねこう 675g という重さですんで、まあ、別に難なくね運ぶこともできますし、厚さも 9mm ということでね、まあ、薄くてもう本内にスッと入るというところで非常に持ち運びに関しては問題ないと思います。あとねやっぱりこれを裸でってタッチカバーをつけているものの裸でちょっとそのままカバンにボンと入れるのはですね、まあ、それやってる方おられるんですが、まあ、別にそれやってもねそんな大した傷がつくとかいうわけじゃないんですが、ちょっと私はねカバーをケースを入れています。今のところですね100円ショップで買った A4 のソフトケース、それを使ってそれにですねサーフィスを入れて持ち運んでいます。まあ、それでもね十分かなと思ってるんですが、今日ですねちょっとニトリでいろいろケースをですね探してたんですが、やっぱりちょっと100円ショップのですね A4 のソフトケース、ちょっと出し入れするときにちょっと引っかかったりとかしてですね、ちょっと使い勝手が悪いときあるなということで、もうちょっといいのないのかなと思って探しまして、今日ニトリでですねちょうどいいケースがありました。これですねモバイル10インチ用パソコンケースということで、ニトリのネオハンドル 10PK という型番のやつですね。これモバイル10インチ用パソコンケースということでお値段390円、サイズが 30cm×24cm ということで合成ゴム出てきています。で実はですねこれ私これの15インチ用のケースを持ってまして、14インチのですねシンクパッドをこれに入れていつも持ち運んでいます。ということでこのケースなかなかいいですね。出し入れしやすいです。でとってもついてますしね、これちょっとカバンの中にこうインナーケースとして、ね、入れてみるともいいんじゃないかなと思ってます。まあ、いろいろこうケースあるし、多分ですね今度はサーフェス用のやつがエルコムとかですね、そういったサードパーティーからですね発売もされつつありますので、まあ、オプション機器もですねこう楽しんでいただければいいんじゃないかなと思っています。ちなみにこれいいですよって言ったらですね、実はフィットさんも実は同じの使ってますと。でフィットさんは iPad をこれに入れて使ってるということで、まあなかなかおすすめなケースですって、まあいろいろありますんでね、でもこれもね使ってみていただくといいと思います。これでねお値段390円、もうお値段以上ニトリですね、なかなかいいですよこれ。でさらにですねこれ電車の中で使ってる時どうやって使うかというと、まあさすがに電車の中でですねキックスタンドを立ててタッチカバーのキーボードを出してね使うということで、ちょっとやっぱり安定性が悪くてですね使うことができなくてですね、まあ、電車の中で座って使う時は、まあ、キーボードをこう裏返して本当にタブレットとして使ってるという状況です。でやっぱりですねこのキーボードをこう裏側にひっくり返した時にこのキートップの面がですねちょうど裏側に手に当たるように出てくるんですが、これ問題ないですね。やっぱりちょっとタイプカバーにしなかった理由が、これでキーボードが裏側に行ってキーが取れてしまうんじゃないかとか、そんな心配があったんですが、まあ、タイプカバーはそんなことなくてですね、キーボードを裏側にして折りたたんでおけばですね、その状態だとキーボードの入力を受け付けませんので、なかなか快適です。でちょうどいい感じにね手触りうまくて引っかかるんで、カバーとしても非常にいいし、キーボードにも使えるってことでね、これはやっぱりねタッチカバーは買ってよかったなと思っています。あとそれとですねノマドとは言いませんけども、ちょっと喫茶店カフェとかでですね使ってみるとどうだろうということで、ちょっと試してみました。まあ、試してみましたって言ってもですねたまたま行っただけなんですが、 まあ、それもスターバックスでもどこでもミスタードーナツでもいいんですが、そういうとこですね、ちょうどカフェの狭いテーブルのところでキックスタンドを立てて、タッチカバーのキーボードを出してですね使うということで、まあ、割と小スペースで、まあ、基本的にね10インチのネットブックと同じような大きさですので、まあ、小スペースでね使うことができます。でやっぱりここでですねタッチカバーでキーボード入力ということで、結構割とね手軽に入力することができますし、ここでもやっぱりタッチカバーいいなと思っています。まあ、ちょっと喫茶店でこう開いてノートパソコンのように使うということもですねなかなかお勧めしたいなと思っています。でやっぱり立ててねやるよりもちょっと寝かして上から覗き込むに見たいって時はですね、もうまた立ちカバー裏返してしまってですね、上から覗き込むに普通に iPad のようにですねタブレットとして使うということもできます。まあ、そういうことでちょっと外で使うようなシーンはいくつか試してみて、まあ、全然申し分ないなという感じがしています。まあ、それとあと結構ね皆さんからサーフェスどうですかということを聞かれます。まあ、Windows Phone の時はそうでもなかったんですけど、サーフェスはですねやっぱり皆さんこう買おうとしてるということで、私にいろいろこう聞いてきていただきまして、本当に大変私に聞いてきてくれるっていうのがですね非常にありがたい話なんですが、まあ、よく聞かれるのはですね Windows と同じことをしたいんですけどできますかっていうことですね、かなり聞かれます。で Windows 8で動くこれが使えますかとか、周辺機器がこれが使えますかとかですね、やっぱりこのバッテリーの持ちが良くてキーボード入力ができてオフィスが動いて、まあ、そういったノートブックパソコンもしくはネットブックもしくはウルトラブックのですね、そういったカテゴリーの中で、使おうとしてるんですけどどうですかっていうことをですね割と聞かれます。ここはですね、まあ、中にやっぱりその従来の Windows のアプリケーションを使いたいというケースにおいては、これさすがにこうSurface RT では使うことできませんので、もうこれははっきりも、それはねそういう用途にはちょっと使えませんと、まあそういう用途にもし使いたいんであれば Surface Pro を待つか、ウルトラブック、もしくは Windows 8が動くタブレットパソコン、そういったのをですね、買うことをお勧めしています。やっぱりこれ Surface っていうのはですね使ってて、まあ、確実に Windows 8マシンではないと、 Windows RT が動くマシンなんだっていうのをですね強く感じています。そんな使い方して、じゃあ私はどうですかっていうとですね、特に支障を感じていません。Windows デスクトップに使いたいなとかねいうことはですね、あんまりこの Surface を外でこう使ったり、まあ、家の中でも使ってる時もですね、特に感じないです。まあ必要だったら、ストアアプリだけでいろいろ、もうアプリケーションねおかげさまでいろいろ出てますんで、まあ、その中に私もこう作っていきたいなと思ってるんですが、まあ、インターネットエクスプローラーでウェブ見たり、まあ、メール見たり、ツイッター、フェイスブックとか、まあ、あと文章作ったりするのにはオフィス、まあ、プレゼン資料作ってみたりとかですね、パワーポイントもエクセルも使っています。で実際先ほどおかげさまでヒットしたというサーフェスの IT メディアオルタナティブブログに書いた記事はですね、図も含めて全部サーフェスだけで作りました。実は喫茶店で作り始めて、電車の中でも入力をして、電車の中で入力するってもちろんタッチカバーのキーボードを使わずにソフトウェアキーボードを使ってですね入力しまして、で家でちょっとデスクトップのパソコン使えばいいのにわざわざサーフェスを使って仕上げまして、アップロードも全部サーフェスで行いました。それでね結構いけますね。まあ別にデスクトップの従来の Windows のアプリケーション、タブレットとして使う分にはですね特に何も困ることはないなという、ところです。まあ、用途を考えるともう本当用は足りてるなという感じがします。で最近はですね、まあ、最近はというか前からも出てるんですが、画像編集アプリで結構いいのも出てますしね。で今日も聞かれたんですが、音声編集のアプリっていいのはないですか、オーダーシティみたいなやつと。でオーダーシティって私がこのポッドキャスト番組を編集してるソフトでもあるんですが、もしこれの該当するソフト、もしくはオーダーシティそのものがですね、この Surface RT を、つまり Windows Store アプリ版として出るとですね、非常にこれも使ってみたいなと思っていますし、それもし実現するとですね、Surface で収録して、そのまま Surface で配信と、そんなこともできるんじゃないかと思っています。そうすると本当にパソコンの出番なくなっちゃうんじゃないかと思ってるくらいでですね、Windows って名前がつくんで、Windows と同じこと、Windows 8のデスクトップマシンと同じことをやろうとするとどうだろうと思うことはあると思うんですが、逆にこうタブレット PC とタブレットマシンとして使うとあんまりそこら辺こう気にならないなと。本当に自分がやりたいことは何ですかっていうことを見てやると、あんまりね実は機能が限定されてるとかそんなところは全く意識なくですね使うことができます。ですから、用途によってはやっぱり Windows マシンとして使いたいんだと、 いう方はあのウルトラブックとか、Windows 8のタブレットをですね、買われる方がいいかと思っています。あとそれと気になる周辺機器、周辺機器何が使いますかっていうのも聞かれてまして、実際ですね周辺機器使うケースって一体何だろうというと、まあ、プリンターですね、プリンターがなんとですね標準でドライバーが入っています。でプリンターのメジャーどころ、まあ、エプソンとかキャノンとかですねそういったメジャーどころはですね大体 OK です。で私の複合機エプソンの EP804A なんですが、これもですねそのまま使います。無線 LAN で存在しているのを勝手に見つけて通常使うプリンターとしてですね使えるようになっています。まあ、あのエプソンのページを見てもですね Surface、Windows RT で対応しているプリンターということでですね一覧が出ています。で私の AP804A は Windows RT 標準のドライバーで動きますということになっています。でテストページも打って実際こうワードで作った文章とかも打ってですね全く問題なく印刷ができています。あとはですねあの iPhone5 でテザリングはもちろん OK と Wi-Fi も Bluetooth も OK と言いましたが、じゃあこれ USB ケーブルでつないだらモデムになるかというところちょっと期待したんですが、残念ながらちょっとモデムにはならない状況です。あの充電はできますというところになります。あこれ先週お話ししましたかね、あとはね興味のあるところでは NFC リーダー、非接触式の IC カードの、ね、とかにも使われる、リーダー、この NFC リーダーが、使えるかなと。というのはこれ Windows RT Windows 8のタブレットマシンですと結構ねその機能載せてるんですが、この Surface に関してはですねこの NFC のリーダーが載ってないんですね。ちょっとねそこだけ残念だなと思うんですが、ではあの手持ちで私が持ってるパソリ、ソニーのパソリですね、それが使えるかなと思ってつないでみたんですが、型番だけは認識したんですが、このデバイスはこの Windows の互換性はありませんということで、使うことができませんでした。まあ、ぜひですねこれソニーさん対応していただけるとね嬉しいかなと思ってますが、まあ、そこら辺で、まあ、何でもかんでも OK という状況ではないです。ちなみにあの外付けの DVD ドライブ USB 接続の DVD ドライブ、これもですねつなぐことはできましたし、ちゃんとマイコンピューターでですね DVD ドライブとしてですね出てきます。でこれ私の環境だけかもしれないんですが、ちょっとね電力不足でちょっとですね読み込むことができませんでした。で外付けのちょっと電源供給という形でですね、使えば、まあ、Surface でもその CD とか DVD の読み込みはできるんじゃないかなと思っています。まあ、ここら辺のデバイス系はですねどんどんこうサポートされてるってことをですねちょっと望みたいなと思っています。まあ用途考えると USB メモリーだとか Bluetooth のですね入力機器、そういうのがですね使えるっていうところで、まずは用は足りてるのかなとそういうふうに思っています。まあ、あの iPhone もですね iPad もですねいろんなデバイスとこうつながってきますよね。まあ、そんなふうに、ね、なっていけばいいかなと思っています。あとね他にこう使ってて思ったのがやっぱりこの Windows 8、Windows RT のこのユーザーインターフェースっていうのはですね、タブレットで真の能力が発揮できるなっていうようなですね、もう強く感じています。で今までこうマウス操作をしてたんですけど、なんか煩わしいなっていうかですね、まあ確かに共通インターフェースはこういうふうに使うんだなと思うんだけど、ちょっとなんかここめんどくさいっていうか、なんか違和感感じるなっていうところはね、あったんですが、これをタブレットでタッチ操作をするとですね、あーなるほどこれなら使いやすいやっていうのはあります。例えばこう上下のスワイプでメニューを出すとかですね、もうマウスでタッチ操作と同じようなこの指の動きをして確かに物を出せるメニューとか出せるんですけど、タッチパネルでこうタッチで操作するとあこれは本当にこう直感的に自然に使えるなと、そういうふうにね私は思います。あのこれね実はユーザーインターフェースに関してはいろんな人の意見があるんで、いや君がいいっつったかもしれないけど、いや私はどうかと思うなっていう方はね結構いると思うんですけど、まあ、私はこのタブレットをですねタッチ操作で使うともう今のユーザーインターフェースすごく便利だなと思っています。ということであの逆にこうパソコンよりですねサーフェス使った方が手軽でいろいろできるっていうところで、なんか本当使用頻度がですねかなり高いですねこのサーフェス使うのは、本当あの買ってよかったなと、本当に手放せない一台だったのかなと思っています。まあ、そんなところでいろいろこうサーフェスの話をさせていただきました。私としてもですねこれあのなかなかこうある意味こうターニングポイントになるようなデバイスを買ったんじゃないかなってそんな風に思っています。まあ、これちょっと末永くですね使っていきたいと思っております。 で、まあ本当にサーフェスだけじゃなくてですね、こんなデバイス、含めたこう OS の話とかですね、今後もしていきたいと思ってますし、アプリもですね、いろいろなんかこう自分でやっぱり、ね、サーフェス買うとですね、今まで以上にこうストアアプリを探していろいろ試すっていうことが多くてですね、逆にストアアプリしか使えないってところがあって、まあ、そういうところもあるんですが、いろんなアプリケーション、ありますので、ね、そこら辺のこう紹介とかですね、そんなところも、ね、していきたいなと思っております。はい、ということでサービス買って1週間やっぱり良かったですと、そういう話をさせていただきました。はい、ということで第181回、サーフェスの1週間使用レポートということをお話しさせていただきました。うん、いいね、やっぱりいいですね。で、まあ、冒頭言いましたけど、ちょっと今サーバーをどうしようかなというところで今がいろいろね悩んでおりましてね、音声配信のデータ、まあ、大体一番組あたり20メガバイトギリギリか、まあ、40いくことはないんですけどね、20メガバイトから30メガバイトのですねデータをこう配信するということで、今集計をそろそろかけなきゃいけないと思ってるんですが、おかげさまでですね、かなりのダウンロード数、かなりのデータ量ということになります。それをですね、やっぱり無料で配信をさせてくれるっていうところはですね、それだけのデータ量を流していいですよってところがですね、意外となくてですね、なくてもその数字を見ると、これちょっと下手して今までの配信量からいくとギリギリまずいかもねと。でデータ配信量があると最悪アカウント止められちゃったり大幅に制限加えられたりとかですねありますんで、そうなるとやっぱり有料のですねレンタルサーバーを使ったりとか、そういう必要があるのかなとも思っています。まあ、そういうことでそんなプロジェクトの皆さんとかですね、あと電気ウォーカーさんもですね、多分独自の、多分じゃなくてそういうふうに聞いてるんで、自前のレンタルサーバーをですね借りて自分で配信をしているということをやってます。私もちょっと今それを考えてるところです。まあ、そうするとですね、やっぱり結構お金かかりますね。ね、結構こうですから、そんなプロジェクトで竹内さんがいろいろこうアフィリエイトとかあってね、頑張られてるのを見るとですね、いやなかなか台所事情も厳しいのかなと、そんなふうに思っております。まあ、ちょっとそこら辺はですね、どうしようか今、考えているところです。で今のところケロログさんのところでですね、無料配信でやらせてもらってますんで、本当にね、そういった意味でケロログさんとかですね、シーザーさんとかですね、本当にこういう配信の場を設けさせてもらってですね、本当に感謝してるところなんですが、うん、ちょっとまた配信量結構厳しかったらですね、ちょっと改善したいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。